聖書を拝読いたします。マルコによる福音書8章1節から10節、新約聖書78ページになります。その頃また群衆が大勢いて何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちに呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。空腹のまま家に帰らせると途中で疲れてしまうだろう。中には遠くから来ている者もいる。弟子たちは答えた。こんな人だと離れたところで一体どこからパンを手に入れてこれだけの人に十分食べさせることができるでしょうか。イエスがパンはいくつあるのかあるかとお尋ねになると、弟子たちは7つありますと答えた。そこでイエスは地面に座るように群衆に命じ、7つのパンを取り感謝の祈りを唱えてこれを割き人々に配るようにと弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。また小さな魚が少しあったので賛美の祈りを唱えてこれもそれを配るようにと言われた。人々は食べて満腹したが、残ったパンのくずを集めると7カゴになった。およそ4000人の人を呼んだ。イエスは彼らを解散させられた。それからすぐに弟子たちと共に船に乗ってダルマタスクの地方に行かれた。石田俊介牧師より4000人の給食というメッセージをいただきます。
ただいまマルコによる福音書の8章の1節から10節までをご一緒にお聞きしました。でこの箇所が朗読されている間にお気づきになった方がいらっしゃるだろうと思うのですけれども、主イエスが大勢の人々をわずかのパンと魚で養ってくださったという記事はここが初めてではありません。今日の記事では4000人余りの人々が主イエスによって養われていますけれども、この福音書の少し前のところ6章の30節から44節のところには大変よく似た記事が出てまいります。6章の方の記事は男の人が5000人いたというふうに言われていて、他に女性や子どもたちもいたと思われますので、さらに大勢の人たちがシエスの振る舞いによって養われたということになります。でこの6章の記事と今日聞いております8章の記事は細かな点では違っているところがあるんですけれども、しかしそこに起こっている出来事というのはお互いに非常に似通っているために、もともとは一つの出来事が二通りの仕方で言い伝えられてきたのではないかと取り沙汰をされてきました。で今日でもそのことを真剣に考える聖書学者というのは多くいまして、人数から申しますとむしろこの二つの記事がもともと一つだったと考える、そういう人の方が数の上では多いと言っていいと思います。でそんなふうに言われますと、これは果たして本当は1回だったんだろうか2回だったのだろうかということが気になるんですけれども、しかし実は今日の箇所では、これが1回か2回かという以上に私たちが覚えておいた方がいい、大事なことが、あります。でそれは、特に、これは5000人の給食の記事について言えることなのですけれども、このイエス様が大勢の人を養われたという給食の記事は実は4つの福音書全部に出てくる、そういう記事なのです。でどうしてこれが大事かと言いますと、実は4つの福音書すべてに出てくる記事というのはそう多くないのです。主イエスが 十字架にかけられて苦しまれお亡くなりになった、そして復活なさったという、その出来事はもちろん4つの福音書すべてに出てまいります。しかしそれ以外ではです、4つの福音書が口を揃えてこういうことがあったと語っている出来事というのはこの給食の記事ぐらいなのです。主イエスが大勢の人々をわずかのパンで養われたという出来事は、これは主イエスのご生涯の中の一つのエピソードというようなものではなくて、むしろ主イエスキリストという方を覚えるとき、この方を覚えるときには決して欠かすことのできない極めて大切な出来事として教会の中で語り伝えられていたようなんです。それで4つの福音書すべてに出てくるというわけです。で、決して忘れてならないとても大事な出来事なので、教会の中で何度も何度も語り伝えられていく、その間にもともとは一つの出来事だったのがいつの間にかに二通りの言い方になってしまったというのは、いかにもありそうなことではないでしょうか。で、これは一回か二回かというよりも、むしろこの出来事というのがとっても聖書の中で大事に考えられている、最初の教会の中でこの物語が本当に深く愛され大切に語り伝えられてきた話だ、そのことを受け取ることがとても大切だろうというふうに思います。そしてそれとともにもう一つ実は覚えておくべきことがあります。それは実はこの記事については大変に厳しい主イエスの言葉が合わせて記されているということです。今日は10節までを区切りといたしましたけれども、本当はこの記事は21節まで続いています。そしてこの記事の一番最後の21節を読みますと、主イエスが弟子たちに向かってまだ悟らないのか、そういうふうにおっしゃってるんです。まだ悟らないのかということは、主イエスは弟子たちに悟ってほしいことが何かあったということです。この食事の奇跡がです、ただお腹を空かせてひもじい思いをしている人たちの空腹を埋め合わせたというだけのことではなくて、それ以上の何事かを表そうとして行われた出来事だったということを主イエスはおっしゃってるんです。ところが弟子たちがこのパンの出来事をただ空腹が満たされるだけのことのように受け取っていることに苛立っておられます。で、今日のこの箇所だけではないんです。実は6章のところで5000人の給食と言われる記事がありますけれど、あの記事の後でもです、6章52節のところにやっぱり主イエスの御業を理解できずにいる弟子たちの姿が語られているんです。6章の52節を読みします。73ページですが、73ページの下の段の真ん中よりちょっと左ですが、6章の52節を読みします。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである。5000人の給食の記事の後でも弟子たちは主イエスが自分たちに何を与えてくださったのかということが十分に理解できませんでした。そしてこの6章の方では何が起こっているかと申しますと、湖の上で弟子たちが子に悩んでいたときに主イエスがその弟子たちを助けるために湖の上を歩いてこられる、でそういう不思議なことがあると大変驚いたんです。で、その弟子たちがイエス様に湖の上で救われたということについてとても驚いた。で、それについてパンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたんだという言い方がされています。で、一方今日聞いているこの4000人の給食の後に出てくるところではどんなことが起こっているか、弟子たちが予備のパンを持ってき忘れていて自分たちの食べるパンが足りないのではないかと 動揺している。その弟子たちに対してシエスがまだ悟らないのかというふうにおっしゃってます。ちょっと聞いただけではこの2つの場面どうつながるのかよくわからないんです。シエスが水の上を歩いて弟子たちのもとに来てくださったということと、それから弟子たちが自分たちのもとにパンが乏しいと話し合ってるって、ここにどういうつながりがあるのか、どういう関連性あるいはどういう同じようなことがあるのかっていうのはわからないんですが、しかしちょっと聞いただけでは全く関わりがなさそうに思える2つの機会に、シエスは弟子たちがパンの出来事の意味を悟らないとおっしゃって嘆かれています。一体シエスがパンの出来事を通して弟子たちに表そうとなさったのはどういうことなんでしょうか。二つのパンの奇跡を通してシエスは何を弟子たちに悟ってほしいと願っておられるんでしょうか。何を弟子たちに分かってほしいと思っておられるんでしょうか。シエスが弟子たちに分からせようとしておられることは神様の豊かさではないでしょうか。すなわち神様が顧みてくださる、まことに豊かな神様が顧みてくださるところでは、たとえ人間的な困難が生じたり、あるいは人間的な欠乏を覚える、そういう場面でもきっと神様がすべてを支え持ち運んでくださる。実はわずかなパンでの養いという出来事を通してシエスはそのことを弟子たちの前にお示しになっていたのではないでしょうか。そんなことを思いながら今日の記事を改めて聞いていきたいと思うのです。今日の記事はシエスが大勢の群衆を招いて豊かな食卓に預からせてくださったという出来事です。シエスがもてなしてくださったのは4000人であったと今日のところに言われています。しかし考えてみたいんですが、この4000人という数字はこれきっちり人数を数えて4000人ということなんでしょうか。すなわち3999人まで数えてきてあと1人いるから4000人と、そういうふうなことを言ってるんでしょうか。そうではなくて、これは旧説のところにおよそ4000人と言われていることから分かるように、あくまでもおおよその人数でしかありません。6章のところでシエスが5000人の人たちにパンを与えてくださったときには、人々は50人や100人の組に分けて草の上に座らされました。しかし今日のところではそんなことをやったという形跡は何もないんです。いきなりその場で地面に座るようにと言われています。もちろんそれではぴったりの人数が分かるはずはないんですが、しかし考えてみたいのです。おおよそ4000人って、おおよそって見当がつくんでしょうか。4000っていう数字には実はこれがそのままの人数であるという以上に何かの意味が込められているんじゃないでしょうか。でキリスト教会の初めの頃には数字がそれぞれに意味を持つと考えられていたんです。例えば数字の3というのはこれは神様を表す完全数というふうに考えられていました。4というのはこの世界を表す完全数というふうに考えられていました。ですから完全数の3と4を足した7も完全数、今でもラッキーセブンなんて言われたりしますけれども、そんなふうに言われましたし、あるいは3と4をかける12、これも完全数というふうに見られていました。この7とか12とかいう数字は神様も人間も全て一切含んで全てであるっていう、そういう意味では満数と言われていることもあります。数が満ちるっていうふうに書くんですが、 そしてまた1000という数字はです。これ以上超えることがない極限の数字というふうに考えられていました。今日では1000なんていう数字は決して大きな数字じゃなくて、私たちが日頃使っているお札で一番ちっちゃいお金が1000円札になってますけれども、しかし聖書の時代には1000というのは無限に大きい数というような意味を持ってたんです。シエスが今日のところでパンを持って養った人たちは4000人であったというのは、これは世界の四方からやってきたこれ以上ない無限な人々といえるほどの大勢の群衆がこの食事によって養われたということを言い表しているんです。そしてまたシエスが手に取ったパンも7つであったというふうに言われます。で、この7にも意味があるわけです。それは確かにわずか7つのパンですけれど、しかし神様がこの中に無限の豊かさを秘めてくださっている。この7つのパンについて弟子たちとシエスの間には全然違う考えがあるんです。弟子たちはこのパンを見たときにたった7つしかない、そう考えました。4節のところで弟子たちはこう言ってます。弟子たちは答えた。こんな人里離れたところで一体どこからパンを手に入れてこれだけの人に十分食べさせることができるでしょうか。7つのパンは手元にあるけれど、しかし自分たちが今手にしているものはごくわずかなものでしかない、本当に乏しいものでしかないと考えているんです。自分たちが持っているものでは決してここにいる多くの人たちの必要を十分に満たすことなんかできはしない、そう思います。ところがシュエスは違うんです。シュエスはその7つのパンを手に取られます。ただ7つでしかないと思う弟子たちとは違って、シュエスはそこに神様が私たちに与えてくださる豊かさをご覧になるんです。そして何をなさるか、神様に感謝する祈りを唱えながらそれを人々に割いて分け与えたと言われています。4000人の人々に分け与えたということは、実は世界中の人々にシエスがこのパンを割いて分け与えてくださったということです。7つのパンが割いて分け与えられた。そして人々は食べて満腹した。これを見て、これはシエスがお腹を満たしてくださったのだ、そう考える人はもちろんいます。しかし実は、ここでシエスがなさっておられることっていうのは、ただひもじいお腹を満たすということだけではないんです。シエスが感謝して、この7つのパンを分け与えてくださることで、このパンを通して、神様が世界中の人を、それこそ限りないほど多くの人たちをご自身に結びつけようとしておられるのだということがここに示されているんです。そして実はこのパンというのは食べたらなくなってしまうのではありません。実はこの点が今日の記事において最も理解されにくいところだろうと思います。シエスが手に取ったパンというのは、確かにシエスがそれを手に取られるまではただの普通のパンです。それはただの小麦粉の塊、そしてそれが焼かれているパンです。ところがシエスがそれをお持ちになるときには、確かにパン以外のものになんか変わるわけではないのです。パンであり人々を養うに違いないんですが、神様がそこに関わってくださるときに、すべてが豊かなものに変えられていくんです。パンが肉の糧としてのパンであり続ける限りは、それは食べたらなくなってしまいます。私たちは 今日の話を聞いて、あるいは5000人の給食の記事の時もそうなんですが、神様が御業に用いてくださるパンをごく普通のパンのように思ってしまう、そう思いながら聖書を読んでしまうので、もともと7つしかなかったパンが4000人や5000人の口に入って、さらにそのパンくずを集めたら今日のとこだったら7つのカゴにいっぱいになったって、いかにも不思議だって考えるんです。7つのパンが4000人によって消費されたら、そんなふうに消費されるはずないし、しかも満腹した後になお7つのカゴにパンくずがいっぱいになったんだったら、残ったパンくずの方がもともとのパンより分量が多くなったじゃないかって、つい私たちはそう思ってしまいます。しかしシエスがここで示そうとしておられることは、パンが魔法みたいに分量が増える、大きくなるってことじゃないんです。そうではなくて、シエスがここで人々に経験させてくださったことというのは、神様が関わりを持ってくださるところでは、それと関わらされたものすべてが豊かに用いられるようになるということなんです。神様が関わってくださるところでは4000人の人々が養われる。この4000人は世界中のあらゆる人々というふうに言い換えてもいいのです。すべての人に対して神様があふれんばかりにご自身の豊かさを分け与えてくださる。そしてそれでいて、神様ご自身は決して貧しくなられるわけではありません。弟子たちにとってはもともとはわずか7つのパンだ、こんなものではとても世の中を養うことなんかできるはずない。ところがそのパンを神様が豊かにしてくださった結果、そこから得られたパンくずというのは7つのカゴにいっぱいになるほどだったっていうんです。神様は途方もなく豊かな方なんです。すべての人々を満腹させて、なおご自身が乏しくなられることはなくて、さらに豊かなものがそこに残って、それはさらに用いることができるようにされるんです。しかしそんなふうにです、神様の豊かさがここに語られている一方で、もう一方には人間の側の貧しさが確かにここには語られています。シエスがここにいた人間をご覧になってこんなふうにおっしゃるんです。2節と3節です。群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない、空腹のまま家に帰らせると途中で疲れ切ってしまうだろう、中には遠くから来ている者もいる。ここを聞くと、まるで群衆が丸3日の間飲まず食わずだったのか、そんなふうに思わされます。しかしです、これも考えればすぐに気づけそうなもんだと思うんですが、シエスがですご自身と一緒にいる群衆が丸2日の間何にも食べていないということに気がつかなくて、3日目になってはたとこの人たちがひもじい思いをしているんだと気がついたという話なんでしょうか。でもちろんそんなはずはないんです。私たちは2日食べなくても平気で3日目になったら急にお腹が減るなんて、そんな体は持っていません。3日の間何も食べてないって、この3っていうのはですね、丸3日食べてないっていう時間の話をしてるんじゃなくて、これもやっぱり意味が込められている数字なんです。3っていう数字は神様を表す完全数だとさっき申し上げました。3日間食べ物がないっていうのは、これは神様からご覧になって人間の側にはいつも食べるものがないということを表しているんです。すなわち人間が生きるためにどうしても必要とするものなんだけれど、それを実は人間は自分ではどうしても手にできずにいる、そういうことを言っているんです。誤解を恐れずに申しますが、人間は生きる上でいつも神様を必要としているんです。しかし私たちはなかなかそうは思わないかもしれない。街に出てそんなことを言ったらびっくりされちゃうかもしれません。でも神という言葉を使わなくても、私たちは決して自分一人で充足して生きているわけじゃない。 それは確かだと思います。神っていう言葉は使わないけど、別の言葉で私たちはしばしば自分に足りないものを言い表そうとするんじゃないでしょうか。例えば生きる上では生きがいがどうしても必要だとか、私は幸福がなければ生きている意味がないとか、あるいは自分がここに生かされている、生きているこの意味が欲しい、見つけたいとか、あるいはこの人生が本当に終わりまで行ったときにこれでよかったと言える成功した人生でありたいとか、あるいは私はいろんなことを高望みはしないけれども、少なくとも自分が健康に健全に生きる、そういう生活を送りたいとか、そういうものっていうのは私たちが自分の中にもともと持っているものっていうのではなくて、私たちがそれを与えられたいと願っているものです。自分の人生を成り立たせてくれる拠り所が、外からやってくることを私たち待ってるんです。今日教会員の方にはお手紙を差し上げた中にちょっと書きましたけれども、私たち人間っていうのは植物や動物みたいにただ生きて死んでいくなんてわけにはいかないんです。動物も植物も自分に与えられた命を全うして死んでいきます。植物が枯れるときに、ああ自分は悲しいなんて言って枯れていかないです。動物だってそうです。自分が死ぬときに自分の人生の意味は何だったかなんて考えずに、動物も一生を終えていきます。ところが人間だけはどういうわけかそれじゃ満足できないんです。誰だって私たち人間は自分が生きている意味を求めます。自分を成り立たせてくれる、そしてまた自分の家計を埋め合わせてくれる何かを必要とします。それがなくて自分一人だけで孤独に生きて満足だなんていう一生私たちは送れないんです。どうしてか、聖書の言い方に従えば、それは人間が神様に似せて作られ、生まれながらに交わりを持つ生き物として作られているから、そういうところがあるんです。そして交わりを必要とする人間は自分で自分の家計を調達することはできません。外から誰かがその家計を補ってくれるのを受けるほかはありません。そして主イエスはそういう人間の姿をご覧になるんです。3日の間食べるものがない、本当に飢えている、自分の人生を本当に家計を抱えながら生きている人間の姿をご覧になって、気の毒に思って行動を起こしてくださるんです。神様の限りない豊かな憐れみによって人間を満たそうとしてくださいます。パンの奇跡にはただお腹のひもじゅさが満たされたということじゃなくて、そういう神様の私たち人間に対する本当に深い慈しみと愛が限りなく注がれているっていう、そういう意味が隠されているんです。人間は常に貧しさを抱えていますけれども、神様は誠に豊かでいらっしゃいます。そして人間の貧しさをご覧になって、世界中の人たちに、あらゆる人に心を寄せてくださり、ご自身の豊かさの中に迎えてくださろうとする。神様が私たち人間をご自身の豊かさの中を生きるようにって招いてくださるんです。そのことを経験させられたからこそ、最初のキリスト者たちはこの5000人の給食や4000人の給食として言い伝えられているこの物語を本当に嬉しい、麗しい話として自分たちの間で言い伝えたんです。私たちはどんなことがあっても神様が必ずこの私を顧みて、どんなに困難な時にも、どんなに困り果てる時にも、この私たちを持ち運んでくださる。湖の上で嵐に遭遇して子に悩んで、もうこれ以上進めなくて困っている時には、神様が本当に豊かな仕方で助けに来てくださるし、あるいは自分たちの手元に本当にわずかの蓄えしかなくて、自分の生活が立ち行くだろうかと心配している時にも、神様がそういう私たちを顧みて、必ず私たちをそこで支え持ち運んでくださる。キリスト者というのは信じたらですね、みんながみんな億万長者になって、とっても豊かにこの地上の生活を過ごせる、そういう意味でご利益が約束されているかというと、そういう生活はいきません。いきませんけれども、私たちは それぞれ自分に与えられている人生を神様がいつも顧みてくださって、そして確かにこの人生を持ち運んでくださり、しかもこれはあなたに与えた人生だって言って、私たちにとって本当に必要ないいものとしてこの人生を与え、終わりまで持ち運んでくださるんです。そういう神様がおられるのだということが、この4000人の給食、5000人の給食の出来事を通じて弟子たちに示されているんです。神様がご自身の豊かさの中に私たちを包み込んで、温かく支え、持ち運ぼうとしてくださっている、そのことを覚え、また信じるものとされたいと願います。私たち自身には確かにそれぞれ人によって違いますけれども、みんな賭けがあり、貧しさがあり、そしてそこから来る不安や痛みもありますけれども、そういう私たちが神様に顧みられて、そして本当に今日生きる上で必要なものを与えられ、一日一日を過ごすように導かれ、持ち運ばれて終わりまで歩むように招かれていくのです。そのような神様の豊かさに包まれ、生かされていることを知る者として、慰められ励まされながら共に生きる人たちを思いやって生きる、そういう幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、わずかなパンで大勢の人々が養われたという聖書の記事を聞くときに、私たちはそこに神様あなたが関わっておられるということを思うよりも、目の前のパンが増えたことの方に心が向いてしまい、いつでも自分に都合よくいろいろなことが豊かに潤沢に与えられたらいいのにとつい願ってしまったりしがちです。しかしイエス様はそのような弟子たちに、まだこれらのことを見聞きしても悟らないのかとお尋ねになります。本当に豊かなあなたが私たちを深く慈しみ、あなたの愛のもとに生きるように私たちを覆い、そして抱え込んで私たちの一日一日の生活を歩むものとしてくださることを信じ、感謝をいたします。私たちはそれぞれに今与えられている地上の生活の中で戦いはありますけれども、そのすべての営みがあなたによって覚えられ、また十字架の主イエスキリストがいつも共にいて私たちを慰め、励まし、勇気づけてくださるので感謝をいたします。どうか主が共にいてくださることを知る、何にも勝る頼もしさを私たちが生涯にわたって与えられながら歩んでいくことが許されますように、そしてまたそのすべてのことがあなたの慈しみと愛から起こっているものであることを知らされ、私たちも隣人に対して温かな思いを持ち、そしてまた自分にできることを行って共に生きる、そのような在り方を確かにされていくことができますように願います。私たちそれぞれに与えられているこの世の持ち場にあって、どうか私たちがあなたに愛されているものとして愛を手渡し、また隣人を覚え、祈る生活を続けていくことが許されますように、どうぞあなたの慈しみがそのようにしてこの世界の隅々にまで及んでいく、そのための器として私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。